それぞれの歩み、明日への道。名前は推定読みしています。写真はキャプションのみ読みます。今も続く風評被害に決して負けない。バンダイ熱海温泉ホテル花の湯、菅野さん。原発事故後はキャンセルが相次ぎ、しばらくの間は避難してきた方などが旅館で暮らしていました。その後も客足は戻らず、提供してきた県産品も大きな風評被害を受けました。それでも地元食材にこだわって提供を続けたのは、自慢の食材と農家さんを守るために、私たち旅館が諦めてはいけないという使命感からでした。数年がたち、宴会開催の館内放送を流したときは、当たり前だった日々がようやく戻ってきたと涙が流れましたね。風評被害との戦いはまだ続きますが、応援してくれる方々もたくさんいます。訪れた方がこの地の食や温泉を心から楽しんでもらえるよう、これからも精一杯のおもてなしを磨き上げていきます。写真。避難してきた子どもたちの切実な願いが書かれた短冊。助け合いの気持ちが復興の支えになった。郡山市社会福祉協議会中山さん。震災当時は災害ボランティアセンターでボランティア希望者と被災者のマッチングをしていました。これまで経験したことのない災害に、延べ約2000人の方が全国から駆けつけ、避難所の生活支援や救援物資の仕分けなど、私たちの生活を支えてくれました。みんなが結束して街並みを再建させていく様子に、私自身も強く励まされたことを覚えています。大きな災害はまた起こるかもしれません。いざという時に互いに助け合えるよう、ボランティアの事前登録という備えができます。ボランティアに必要なのは、誰かの力になりたいという気持ちだけ。一人一人のその思いが、災害を乗り越える大きな力になります。写真、ボランティア受付の様子。震災を経験した最後の世代として伝え続けていきたい。中学3年生15歳、斉藤さん。当時は生後9ヶ月。近くの店舗からおむつがなくなってしまって、父が探して回ったと聞いています。授業で震災のことを調べたときは、2022年の地震よりも、ずっと大きな被害だったと知って、どれだけ怖かっただろうと想像もつきません。修学旅行先の東京では、震災は大変だったでしょう、と今でも声をかけられることに驚きました。普段はあまり意識することはないけど、困難を乗り越えて今の生活があるんだと感じました。私たちは、震災を経験した最後の世代ということに意味があると思います。次の災害に備えるためにも、正しい知識を身につけて、家族や先生から聞いた当時の話を、私たちが次の世代へ伝え続けていきます。写真。震災後初めての運動会は体育館の中で行われました。灯籠の優しい光で復興への願いをつなぐ。郡山女子大学短期大学部田川さん。私たちの短大では毎年避難者の方や小中学生と作った海老根和紙の灯籠に復興への思いを灯す復興の灯火プロジェクトを開いています。福島に生まれたものとして震災の記憶を未来へつないでいきたいという思いで、 みんなでプロジェクトを運営しています。当時幼い私は、大きな揺れが怖くて、落ち着くまで妊娠中の母に背負ってもらっていたことを覚えています。誰にとっても震災は辛い記憶ですが、暖かな光に触れて、優しい気持ちで思いを馳せてほしいです。復興の灯火プロジェクト。時、3月11日水曜日17時から。会場、郡山駅西口駅前広場。問い合わせ、同プロジェクト事務局。電話、932-4848。震災により犠牲となられた方々に改めて哀悼の意を表します。私たちは15年経った今も当時の出来事を決して忘れません。何年経っても風化させず、後世に継承してまいります。